Good morning, everyone.
Good morning.
Today we are going to be reading our main text from Green's literal translation.
前置きですが、今日は、いつもと違ってグリーンズリテラル訳の聖書を見ていきます。
This is the first time we've not used the NIV as our main version for the sermon.
新改訳聖書を使わないでメッセージするのはこれが初めてです。
The reason is that the translation of this particular verse in the NIV deviates too far from the Hebrew and from what all of the good commentaries such as Matthew Henry's, C.H. Spurgeon, David Guzlik's,And Jameson, Fawcett's, and Brown's commentaries say about this verse.
ですね、その理由は、ここに限ってヘブル語の言語からかなり外れているんです。そしてまた、そのことと、ヘブル語から外れているという理由と、マシュー・ヘンリーや C.H. スーパージョン、デイビッド・グズック、ジェミソン、フォセットという、そしてブラウンさんという優れた解説者たちが、皆そのように言っているんですね。
I also went back to the previous 1984 edition of the NIV, and that translation of this verse is even worse than in the current 2011 edition.
私個人としても、1984年版の新改訳聖書を見たんですけれども、今使っている2011年版の訳に比べるとやはり外れています。
So let's now read from Green's literal translation, Psalm 17, verse 14.
ということで、グリーンズリテラル訳聖書で見ていくことにするんですが、日本語ではありませんので、私の方でいろいろ読みまして、やはり新改訳が一番近いかなと思います。
From men, by your hand, O Jehovah, from men of the world whose portion is in this life, and their belly you fill with your treasure. They are satisfied with sons, and will leave their riches to their babes.
詩編17編14節です。詩編17編14節だけです。読みます。主よ人々からあなたの御手で相続分がこの世の命であるこの世の人々から彼らの腹はあなたの宝で満たされ彼らは子供らに満ちたりその豊かさをその幼子らに残します。
The title of today's message is A Prayer for Justice, Part 10, The Strongly Deluded.
今日のメッセージのタイトルは正義を求める祈りのパート10です。副題はとことん惑わされる。とことん惑わされるです。
Psalm 17 is a prayer for justice offered to God by the psalmist David.
詩編17編は詩編作者のダビデが神に正義を申し出る祈りです。
The notes in the NIV Cultural Background Study Bible point out a couple of things in regards to this psalm.
新約聖書の文化背景解説を見ると、この箇所についていくつか指摘があります。
Firstly, in those days in the Middle East, legal disputes were quite common.
まず当時中近東において法的な争いが普通に起こっていたということ。
Secondly, people in those days would pray that a god or gods intervened so that justice was delivered in their favor.
そして人々は自分に味方する正義を求め、神々に祈っていたということです。
However, where David's prayer differs from other historical prayers for justice that have been found is that he is looking more for eternal justice rather than justice in this world.
でもダビデの祈りは人々の祈りと違ってこの世の正義ではなく永遠の正義に目を向けた祈りでした。
The verse we are looking at today talks about people who are strongly deluded.
今日見ていくところなんですが、とことん惑わされた人々について見ていきます。
They appear to be prosperous and successful.
旗から見ると、栄えて成功しているように見える人たちです。
They have big families.
大家族を持ち、
They seem to have it all together.
何もかも揃っているように見える人たちです。
These people are even satisfied with their lives, and they even think they are living in God's favor.
彼らは自分の人生に満足します。何もかも揃っているからです。そして自分が神に好かれているとさえ思うんです。
However, they are strongly deluded because they are only judging this favor, they're only judging that they have God's favor based on the standards of the world.
ところが、実はそれは大きな勘違いなんです。なぜなら、この世の基準で測っているだけだからです。
They have no grasp of heavenly things, eternal things.Everything they achieve, yes, even the apparent legacy they leave for their descendants is all meaningless vanity from an eternal perspective.
つまり、天国に対する理解に欠け、自分が達成したすべてのこと、そして子孫に残す上辺の財産、それが永遠の神の観点からは虚しいものであることが理解できてないんです。
In our last message on this psalm, we finished at the first part of verse 14.
前回詩編のメッセージで、実は14節の最初の部分を見たんです。
Today, from the second part of verse 14 to the end of the verse, we are going to be looking at four attributes of the strongly deluded.
今日は残りの14節を最後まで見ます。内容はとことん惑わされた者たちの言い換えると大きな勘違いをしてしまった者たちの4つの特質になります。
Let's examine these four things now.
ではそれら4つを見ていきます。
Firstly, the strongly deluded see things from a temporal perspective.
一つ目です。一時的な見方をする。一時的な見方をするです。
The second part of verse 14 says, from men of the world whose portion is this life.
今日の御言葉14節に、相続分がこの世の命である。相続分がこの世の命である、この世の人々とあります。
Let's look at two key words from this part of the verse in Hebrew.
今の文の2つのキーワードをヘブル語で見ます。
The first word is world, which in Hebrew is Keled.
一つ目のキーワードはこの世です。これはヘブル語はケヘレットとなっています。
This word means to guide swiftly. It implies a world that is temporal and fleeting.
その意味なんですが、いつの間にか過ぎ去るなんです。 そして、一時的で消え去っていくこの世を表す言葉です。
The second word is portion, which in Hebrew is chelek.
二つ目のキーワードは相続分という言葉で、ヘブル語はケイレックです。
This means an allotment of land or inheritance.
この意味は土地の分け前、遺産相続になります。
Okay, I want us to turn now to Acts 23 verses 6 to 8.
ではここで使徒の働き23章6節から8節を見たいと思います。使徒の働き23章6節から8節です。
Then Paul, knowing that some of them were Sadducees and the others Pharisees, called out in the Sanhedrin, My brothers, I am a Pharisee, descended from Pharisees. I stand on trial because of the hope of the resurrection of the dead.
しかしパウロは彼らの一部がサドカイ人で、一部がパリサイ人であるのを見て取って、議会の中でこう叫んだ。兄弟たち、私はパリサイ人であり、パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで、裁きを受けているのです。
When he said this, a dispute broke out between the Pharisees and the Sadducees, and the assembly was divided.
彼がこう言うと、パリサイ人とサドカイ人との間に意見の衝突が起こり、議会は二つに割れた。
The Sadducees say that there is no resurrection, that there are neither angels nor spirits, but the Pharisees believe all these things.
サドカイ人は復活はなく、御使いも霊もないと言い、パリサイ人はどちらもあると言っていたからである。
Did you know that the Sadducees were mostly from the priestly class and the Pharisees were more from the common people?
皆さん知ってましたか？サドカイ人というのはそのほとんどが祭司の階級の人たちです。パリサイ人というのは一般庶民だったんです。
So outwardly, the Sadducees appeared very religious.
ですから外見上、サドカイ人はとても宗教的です。
They dressed in all of their priestly attire.
彼らは祭司の装束を身につけていました。
They knew how to perform all of the religious rituals, and they were very wealthy people.
あらゆる宗教儀式の取り行い方を知っていて、みんなとても裕福でした。
We also know that there were many hypocrites among the Pharisees as well, from what Jesus said to them.
もちろんパリサイ人の中にも偽善者はいました。たくさんいました。それはイエスがパリサイ人に放った言葉からわかります。
However, I want us to think about this one thing.
ここで私は皆さんに一つのことを考えてほしいんです。
What were the Sadducees seeking from God if they didn't believe in the resurrection?
それは復活がないと言ったサドカイ人たちは、では何を神に求めていたかということなんです。
What they were seeking was blessings in this life.
彼らが求めていたもの、それはこの世での祝福です。
They were also seeking a prosperous and independent Israel.
そしてイスラエルの繁栄と独立です。
Their perspectives on things.Was very much in the temporal.
でもこれらの望みは 一時的なものにしか過ぎないのです。
Let's look at another scripture.
ではもう一つ御言葉を見ます。
Luke chapter 16 verses 19 to 28.
ルカの福音書です。16章、ルカの福音書16章です。19節から28節です。19から28。
There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day.
ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。
At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores.
ところがその門前にラザロという全身おできの貧乏人が寝ていて、
And longing to eat whatever fell from the rich man's table, even the dogs came and licked his sores.
金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。
The time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried.
さて、この貧乏人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。
In Hades, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side.
その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。
So he called to him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire.
彼は叫んで言った。父、アブラハム様、私は憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して、私の舌を冷やすように、ラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。
But Abraham replied, Son, remember in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things, but now he is comforted here, and you are in agony.
アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間、良いものを受け、ラザルは生きている間、悪いものを受けていました。しかし、今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。
And besides all this, between us and you is a great chasm that has been set in place, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us.
そればかりでなく、私たちとお前たちの間には大きな縁があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。
He answered, Then I beg you, Father, send Lazarus to my family.
彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。
For I have five brothers. Let him warn them, so that they will not come to this place of torment.
私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。
Some people wrongly interpret this passage that God gives people a kind of karma, that is, if they are rich in this life, then they suffer in the next.But if they are poor in this life, they will be rewarded in the next.
今読んだ御言葉の箇所なんですが、ある人たちは間違って解釈しています。神が人間に対し報いを与える方だから、 この世での人生が裕福なら次の世では苦しみ、この世での人生が貧しければ次の世では報われると間違って解釈してるんです。
However, that's not how God works. God rewards those who have faith in him.
神はそのようには働かれません。神は信仰を神に持つ人に報いてくださる方です。
Lazarus, although he looked totally unsuccessful to people in the world, trusted God for his salvation.
ラザロはこの世では全く成功しなかった男に見えるわけですが、彼は神にある救いを信じていました。
Lazarus' hope was in God. What God would give him in eternity and not on this earth.
ラザロの希望はこの世にあったのではなく、永遠に神が与えてくださるものにあったのです。
The rich man, according to many biblical scholars, matches the description of how a certain high priest who died around that time lived and dressed. And interesting enough,This high priest was also survived by five brothers.
実は興味深いことに、ここに出てくる金持ちなんですが、多くの聖書学者たちの研究で、その当時実際死んでしまったある大祭司の生活や衣装の説明とマッチしたのだそうです。なんとその大祭司には彼よりも長く生きれた5人の兄弟がいたそうです。
The rich man, although appearing outwardly very religious and successful, only trusted in the things of this world.
この金持ちは外見上とても宗教的で成功しているように見えるのですが、彼はこの世のものだけを信用したのです。
He only asked God for worldly things in his prayers.
彼の祈りはこの世のものを神に求めただけだったのです。
He didn't really believe in heaven or hell. He was just looking for what he could get out of God in this lifetime.
彼は天国も地獄も信じてはいなく、この世の自分の人生に神からもらえるものを神に求めただけなんです。
Where is your perspective?
あなたの観点はどこにありますか?
Are you longing to be in God's presence?
やがて神のもとへ帰りたいと思っていますか?
Or are you just asking God to prosper you in this lifetime?
それともただこの世で繁栄を神に求めていますか?
Even if you do prosper in this lifetime, soon your life will come to an end, and then what?
たとえこの世でどれだけ栄えたとしても、あなたの人生はすぐに終わるんです。その後はどうしますか?
It's time to repent from looking at temporal things and start focusing on the eternal.
一時的なもの、やがて消えるものに目を向けることを悔い改めて、永遠である天国に焦点を当ててください。
アーメン。The second thing about the strongly deluded is that they are exclusively focusing on material blessings.
二つ目。物質的な祝福に焦点を当ててしまう。物質的な祝福に焦点を当ててしまう。
The third part of verse 14 says, "And their belly you fill with your treasure."
今日の御言葉14節に、彼らの腹はあなたの宝で満たされとあるんです。
Who is giving these people the good food?
誰が彼らに良い食べ物を与えているのですか?
God is.
それは神です。
God fed the Israelites manna as they wandered the desert for 40 years.
神はイスラエルの民が40年間も荒野をさまよった時にマナーを与えて食べさせてくださいました。
Did all of those people truly follow God with all their hearts?
では、マナーをもらった民全員が心から神様をフォローしましたか?
No.
しませんでした。
But God still fed them because He is good.
でも、神はそれでも与えたのです。与え続けられたのです。なぜなら、神はそれほど良い方だからです。
God gives good things to people who ask Him, even when those people are not good themselves.
良くない人にも、神に求める人には、良いものをくださるんです。良くない人にも、求める人には良いものをくださるんです。
Jesus healed many people, but did everyone who He healed follow Him?
イエスは多くの人の病気を治しました。でも治された人すべてがその後イエスをフォローしましたか?
No.
してないんです。
Just because God answers your prayers for material blessings, don't take it as a sign that you are saved.
ですから、あなたの物の祝福、物による祝福を求める祈りに、神が答えたと、答えてくださったからといって、それが自分が救われたサインだと取ってはいけないんです。
Last year, I read an autobiography of a man who believes in God and the power of prayer.
私は去年、ある一人の男性の自叙伝を読みました。彼は神を信じ、祈りの力を信じた人でした。
I won't say who he is, but this man was blessed way more than most of us have ever been materially at least.
名前は言いませんが、彼は物の面、物質的に他の人よりもずっと祝福を受けた人です。
He had money.
お金がありました。
Fame.
名声がありました。
Possessions.
すごい所有をしていました。
Beautiful women.
美しい女性たちがいました。
And he said he prayed for these things.
そして彼はなんと本の中で自分はこれらのものをくださるよう祈ったと書きました。
The problem was, he was living a very sinful lifestyle, and at the time of his most prosperous time, he hadn't repented.
ところが、彼に問題が一つあったのです。罪深い生活を送り続けたことで、それほど栄えたのに、悔い改めることはなかったということです。
Let's turn to 1 Corinthians chapter 10 verses 1 to 6.
ではコリント人への手紙第1を見ます。コリント人への手紙第1 10章の1節から6節です。
For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud, and that they all passed through the sea.
そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通っていきました。
They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea.
そしてみな雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け。
They all ate the same spiritual food.
みな同じ御霊の食べ物を食べ。
And drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ.
みな同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは、彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。
Nevertheless, God was not pleased with most of them. Their bodies were scattered in the wilderness.
にもかかわらず、彼らの大部分は神の御心にかなわず、荒野で滅ぼされました。
Now these things occurred as examples to us to keep us from setting our hearts on evil things as they did.
これらのことが起こったのは私たちへの戒めのためです。これらのことが起こったのは私たちへの戒めのためです。それは彼らがむさぼったように私たちが悪をむさぼることのないためです。
Now let's look at Philippians chapter 3 verses 3 to 14.
Yeah, ピリピ人、続けてピリピ人への手紙を見ます。ピリピ人への手紙3章3節から14節です。ピリピ人への手紙3章3節からです。
For it is we who are the circumcision, we who serve God by His Spirit, who boast in Christ Jesus, and who put no confidence in the flesh.
神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ、割礼のものなのです。
Though I myself have such reasons for confidence,If someone thinks they have reasons to put confidence in the flesh, I have more.
ただし、私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。
Circumcised on the eighth day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews.In regard to the law, a Pharisee.
私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れのものです。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人。
As for zeal, persecuting the church, as for righteousness based on the law, faultless.
その熱心は、教会を迫害したほどで、律法による義についてならば、非難されるところのないものです。
But whatever gains to me, I now consider loss for the sake of Christ.
しかし、私にとって得であったこのようなものを見な、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。私にとって得であったこのようなものを見な、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。
What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ.
それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのために、すべてのものを捨てて、それを散りあくたと思っています。それは、私には、キリストを得、また、
And be found in him, not having righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith.
キリストの中にあるものと認められ、立法による自分の義ではなく、立法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができる。信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。
I want to know Christ, yes, to know the power of his resurrection and the participation in his sufferings, becoming like him in his death.
私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、
And so somehow attaining to the resurrection from the dead.
どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。
Not that I have already obtained in all this, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that which Christ Jesus took hold of me.
私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ、捉えようとして追求しているのです。そして、それを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。
Brothers and sisters, I do not consider myself yet to take hold of it.But one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead.
兄弟たちよ、私は自分はすでに救いを捉えたなどと考えてはいません。ただ、この一時に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、
I press on towards the goal to win the prize which God has called me heavenward in Christ Jesus.
キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、上に召してくださる救われる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。これがパウロです。
You can have all the miracles and provision from God you want.
どんな奇跡でも、どんなものでも、神は与えてくださるでしょう。
You can have all the religion you want.
宗教が欲しいなら、宗教のすべてを深く習得できるでしょう。
However, if you don't have a relationship with Jesus, in the end, you have nothing.
でも、あなたがイエスとつながっていないなら、何も最後は残らないんです。
So often we can be impressed when we see miracles and prosperity happening in someone's life.
人は誰かの人生に奇跡が起こったり、成功があったり、起こっていくのを見ると感銘を受けます。
So often we can be impressed by other people's outward displays of piety.
誰かの外見上の経験ぶりに感銘したりもします。
The only thing we should really be looking for is, does that person know Jesus?
でも、私たちが見るべきたった一つのもの、それは、その人が真にイエスを知っているかということです。
Our relationship with Jesus is the only thing that will truly last for eternity.
私たちにとって永遠に消えないもの、それがイエスとのつながりです。
Make sure you get to know him personally.
個人的にイエスとつながるのです。
アーメン。Thirdly, the strongly deluded are satisfied with an earthly legacy.
3つ目です。 この世に物を残すことに満足する。この世に物を残すことを満足する。これも勘違いなんです。この世に物を残すことに満足する。
In those, the fourth part of verse 14 says, they are satisfied with sons.
今日の御言葉14節に、彼らは子供らに満ちたりとあります。
In those days, even more so than today, people were concerned about having children.
当時は今よりももっと子供を持つことを心にかけていました。
Having descendants, those who would carry on the family name.
子孫を持つことは家族の名を継続することになります。
And in rural settings, before the development of modern agricultural technology, there was also a practical benefit. The more sons, the more hands to work the land.
田舎においては、現代に見られる農業技術の発展以前、実際的な利益というのは子供の数、労働の人数に関係しました。
Rightly or wrongly, people saw having lots of children as a sign of being blessed.
正しいにせよ、間違っているにせよ、当時人々は子供をたくさん持つことを祝福を受けている印だと取ったのです。
Let's turn to Psalm 127. Verses 1 to 5.
では詩編127編を見ます。詩編127編の1節から5節です。詩編127節です。
Unless the Lord builds a house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city and guard, the guards stand watch in vain.
主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。
In vain you rise up early and stay up late, toiling for food to eat, for he grants sleep to those he loves.
あなた方が早く起きるのも、遅く休むのも、辛苦の糧を食べるのも、それは虚しい。
Children are a heritage from the Lord, offspring a renewal from him.
主はその愛する者には、眠っている間になくてはならぬものをと口語訳にあります。なくてはならぬものを備えてくださる。これはソロモン、栄華を清めたソロモンの言葉です。
Like arrows in the hands of a warrior are children born in one's youth
Sorry. 見よ、子供たちは主の賜物、タイの実は報酬である。
Blessed is the man whose quiver is full of them. They will not be put to shame when they contend with their opponents in court.
若い時の子らはまさに勇士の手にある矢のようだ。幸いなことよ、矢筒をその矢で満たしている人は、彼らは門で敵と語るときにも恥を見ることがない。
As Solomon points out in this psalm, unless the Lord builds the house.
この詩編で ソロモンは主が家を建てるのでなければと指摘しています。
Whether you find your satisfaction in having a large physical family,
あなたは大家族を持つことに満足を得ますか?
Or maybe you find that satisfaction to have your own disciples to carry on your trade or profession.
それとも自分の弟子に商売や専門職を引き継いでもらうことを好むのでしょうか。
Or leave some other legacy to the world.
この世に自分の名を残すことでしょうか。
If that legacy is not something that came out of your obedience to God, it's really just another vanity, no matter what good it does from an earthly perspective.
この世に残すものが神への従順から出たものでないなら、この世の見方でどれほどそれが良いものであっても、単なる虚しいものの一つでしかないと言ってるのです。
Don't be satisfied with an earthly legacy, no matter how good it might look to those in the world.
この世に残すこと、何かを残すこと、それが神への従順から出たものでないなら、求めないことです。
Only be satisfied that you obeyed what God asked you to do.
神の求められることに、神の求められることに従っていくこと、それが確実な満足となり得ます。
Amen. Fourthly and finally.The strongly deluded store up earthly treasure.
四つ目です。大きな誤解。この世に宝を蓄える。この世に宝を蓄えるです。
The fifth part of verse 14 says, "And will leave their riches to their babes."
今日の御言葉14節にその豊かさをその幼子らに残しますとあります。
Those in the world may think they're onto a great investment, especially if they can prosper their descendants.
世の中の人々は自分は利益になる投資をしていると思っているかもしれません。特に子孫の繁栄につながっていくものであるならそう思うと思います。
However, maybe from God's perspective, all they are doing is storing up earthly treasure.
でも神の見方、神の観点からすると、それはこの世に宝を蓄えているわけです。
And maybe they become so focused on storing up earthly treasure that they don't have any time in their life for a relationship with Jesus.
そしてもしそのことに焦点を当ててしまうと、この世に宝を蓄えることに焦点を当ててしまうと、自分の人生の中でイエスとつながる時間は持つことがないかもしれません。
We can devote a lot of our efforts to building up worldly treasure, but what does God want for us? That is, He wants us to seek Him.
私たちはこの世に宝を積み上げることには努力は惜しまないんです。でも、神が望んでおられるのは、神を求めることなんです。
Let's turn to Matthew chapter 6, verses 19 to 21.
では、最後の御言葉です。マタイの福音書6章、19節から21節です。マタイの福音書6章19節から21節です。
Do not store up for yourself treasures on earth where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal.
自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。
But store up for yourselves treasure in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal.
自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。
For where your treasure is, there your heart will be also.
あなたの宝のあるところに、あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです。
While on the surface of things, it might seem good, even noble, to build up wealth for your children. We must be careful in doing so.
自分の子供のために富を蓄えるのは表面上素晴らしいことのようにも思えます。でも気をつけないといけないんです。
It could be that we are placing our faith in worldly things.
なぜなら自分の信仰をこの世のものに置いてしまうことになり得るからです。
It could be we become so obsessed with these things that we forget about obeying God's will for our lives.
あまりに執着してしまうと、神の御心に従って生きることを忘れることがあり得るのです。
God actually promises us that if we seek Him first, He will take care of the rest.
神は私たちが第一に神を求めるならば、まず神を第一に求めるなら、神はすべて面倒を見てくださることを約束しておられます。
It's not an excuse for us to be lazy, but rather it is a challenge for us to reassess our priorities.
このことは、神を第一に求めれば怠けていいという言い訳ではないんです。自分が優先していることを再評価せよという投げかけなんです。自分が優先していることを再評価せよという神からの投げかけなのです。
Is our heart set on the temporal things or on the eternal?
あなたの心は一時的なものに向いていないでしょうか?永遠のものに向いているでしょうか。
Let's focus on eternal priorities.
神の御国を優先することに焦点を当てましょう。
アーメン。
アーメン。